こんにちは、才能プロファイラーの北畑康義です。今回は前回に引き続き堀江さんとの対談をお届けいたします。お楽しみください。
コストってすごく大事で、
はい、
こう僕子宝相談もね、うん、するじゃないですか、
ね、
昔ねその電話だけでも漢方出してたことがあるんですよ。
なるほど。
ちょっと一時期、
うん、
でもねその時に電話だけで出す方って、うん、すぐ辞めるんですね。
続かないですね。
続かない。でもう一個、うん、妊娠率比べた時も、うん、電話と来店で、うん、来店の方が3倍ぐらい高いんですよ、
うん、
ですごい不思議だったんですけど、熊野大社に行った時に、
はい、
すごい思ったのは、熊野古道を歩いたんですね、うん、短い距離だったけど、であの時にあ昔の人って、うん、巡礼とかって参拝ってこうやって行けないよね、うん、お金ない人だったらお金貯金しないといけないよね、お金をその夢とかを叶えるためにそのお金をまず貯めるところから始まって、で実際にその、まあ、子供が欲しいかもしれないし、うん、お母さんの病気が治ってほしいかもしれないし、そういう願をかけながら生活をしてお金貯めるでしょ、
うん、
でその後京都から熊野って1ヶ月以上多分かかりますよね。
ですよね、
うん、でその1ヶ月かけて一歩一歩こうやって歩いてる時も、まあただ単にそれだけじゃない楽しいこともあっただろうけど、うん、一歩一歩こう大変な思いをして歩いていって、でそれをずっと思って、で願をかけて、うん、で願をかけたって喜びとともに帰るじゃないですか、うん、したら絶対ね生き方変わるはずなんですよ、
うん、
そんだけ願をかけてあるみたいな、うん、それだなと思って、
うん、
で電話だけで漢方をもらう人ってこう便利で今の生活何も変えないままに漢方を始める人と、うん、わざわざ出雲に東京とか大阪とか果ては北海道とかねから来られるわけですよ、同じわけがないと、
うん、
で出雲まで来て出雲大社も参拝してなあ漢方もこうやって相談してもらって始める人と電話一本でもらう人と同じもんかと思うんですよね、
うん、
だからこのコスト、時間的なコスト、お金のコストをかけることにはもう絶対に意味がある、
うん
うん、だからそこをね取っちゃいけない
と、
うんうん、すごい思いますね。そこに来られる人見てて思う。
なるほどね、
うん、リトリートって言って一泊2日のね、はい、その子だから、まあ、セミナーとかあるんですけど、一、
うん、
泊2日わざわざ来てもらって、うん、それに参加をして同じ不妊の人たちと悩みを経験体験とかを分かち合って、うん、1日過ごした後にみんな表情がすごい違うんですね、
うん、
で結構最後泣いてねシェアして終わるんですけども、はい、ああいう劇的なやっぱ体験をしかも出雲で出雲大社前でして、
うん、
スタートする漢方薬と、
うん、
ただ単に持ってもらった漢方薬当然違うわけですよ、
うん、まあそうでしょうね、うん、
だからなんていうかな、お金をもちろんかけるとき何でもかんでもかければいいってわけじゃないんだけども、うん、これは行きたいとかこれ参加したいって思ったものが、うん、今の自分からすると高くっても、
うん、
それは飛び込んだ方が絶対にいいと思います、
うん
うん、だから才能心理学も行った方がいいです
そういう時代
僕も行きましたけど、
うん、いやでも本当に今堀さんが言われたことはすごく思って、うん、僕もこういうねセミナーとか研修とかをやってるんで、自分もこう二十歳ぐらいの時からそういうのを勉強してきて、すごく変化自分がねできた時とそうでない時、で受講者の方も今まで、ね、5000人とか6000人ぐらい見てますけど、うん、やっぱその一番初めのそのコミット度合いというかがあるないんで、うん、その後3ヶ月後半年後1年後の変化率って、ね、やっぱ全然違いますもんね、うん、なんか欠けてるものが違うというか
違う
意気込みがね、
うん
うん、
だからお手軽で望んだものはお手軽な結果しか来ない、
うん、お手軽ですね、そうですよね、うん、
でもそのお手軽な範囲で選べることって選びやすいじゃないですか、
はい、
何の負担もないし、
うん、
でもお手軽なとこを超えたとこでしなきゃいけない選択っていうのは、
うん、
やっぱり何かを変える必要が絶対出てくるので、
ええ、
それは考え方かもしれないし人間の他の関係かもしれないけども、うん、誰か説得しないといけないとか、
はい、
もうそれをしてすることにはすごく意味があるなと思います、うんうん、
でも分かります。よく感じるのは人ってここは変えずにこういう結果を手にしたいって思ってるのあるじゃないですか、はい、例えば、これぐらいの金額でこれぐらいのものを買いたいとか、
はい、
これぐらいの時間でとか、
はい、
でもそれをキープしてる限り絶対手に入らないってい
う
ジャンルのものがあって、だからその手軽に済ましていいものもあると思いますけど、
はい、
そうじゃないものも 誰にもあって、うん、そこにはどれだけ時間とお金とかエネルギーをかけれるかですよね。
思います。
うん。
うん、そうそうそうそうそう。なんかねあれですよね。みんなお手軽がやっぱりいいので、ダイエット、
うん、
ダイエットみんな成功しないけど、まあ、極端なこと言えば、はい、食わなきゃ痩せるわけですよ。
まあそうですね。う
ん、で最終みんな食べないという選択で痩せていくんですけども、それがみんなできないからずっと困ってるじゃないですか。
あ、最新っていうのはやっぱ痩せる人はどこかで食べないという、
あ、食事を制限するっていうところが必要なので、
はいはいはいはい、確かに確かに分かります、
うんうん、でもなるべく食べることをやめたくないから、
うんうん
ね、それがいかに手軽にいかに楽にっていうので、うん、サプリメント買ったりとか、はい、買うわけですよ。でも失敗するでしょ、
うんうん、
あれと一緒な気がします
なるほどなるほど、
分かりやすい。その1点を超えないと、はい、やっぱりそこかと、
うん、
やっぱり食べない、はい、食べたら太るんだなっていう当たり前のことなんだけど、はいはい、それな気がします。
ああ、なるほどね。ということはあのいろいろ試したけれども望む結果を手に入ってないっていう時はやっぱこれをしなきゃダメなんだなということを悟るための失敗をしてるっていうふうにも解釈できますね。
でもなんか意味があると思うんですね、
うんうん、
なんかその失敗することとか、
う
ん、
そうですね、うん
うん、こう僕ね基本的に昨日の自分今日の自分が好きなんですよ。でそうなると僕は割とそう思って生きてるんですね、はい、しんどかった時も、
うん、
そうすると過去のどこのパーツが切れたとしても、うん、なかったとしても、
はい、
今の自分ってないじゃないですか、で僕周りにいる人結構好きな人ばっかりなので、うん、周りのこの人たちに例えばよくあの昔に帰りたかったらいつがいいとかって質問があ
るんですけど、
まあ、年齢的にね40代だと帰りたい人いないかもしれないけど、うんうん、いや帰ったら今のこの人たち会えないかもしれないから僕それ嫌だなと思うんですよね。
ああなるほどね、うん、はい、
だからそういう意味で、
うん、
現在もこう割と肯定、
うん、
だから現在って過去の先にあるものなので、
はい、
過去も全部肯定、っていうところがあるかな、
うん、
うん、そんな気はします。
いやそれは素敵な話ですね。
ああよかったです、
うん、いやでも本当にあのちょっと違う話になるかもしれないですけど、
はい、
昔って帰れないじゃないですか当然ですけど、
はいはいはい、
でその分昔出会った人との関係性っていうのは変えれないというか、要は、まあ別の言い方をすると幼なじみは今から増やせないというか、
ね、ああそうですね、はい、
なのでそれをねこう過去に変えて何かを変えるということはその幼なじみとか友達を失うリスクっていうのがあるわけなんですけど、
うん
うん、それを大事にするのっていうのはとっても重要だなと思って、さっき言ったわらしべ長者の話となんか同じような気がします。うん、うん、
まあ嫌なことであったとしても、
ええ、
その嫌なことがなかったら今の僕は存在し
ないないですからね。
そうするとその嫌なことをやっぱ、ね、否定するとねおかしなことになると思
う
んですよ、
はい、そうですね、うん、
だからやっぱそこを肯定するとか、うん、まあ昔のトラウマみたいな人がある人もいるかもしれませんけど、
ええ、
それをやっぱ向き合うっていうのはすごく大事だなと思いますね、
うんうん、ええ、ですよね、なるほどね。
過去を否定している人は過去の蓄積の延長の今があるので、
うん、
今も当然心の底で否定してるんだろうなっていうんですよね、
ええ、
だから過去を否定している人はきっと今も自分も否定してるから、
ええ、
今っていうのが溜まっていくと未来ができるじゃないですか、
うん、
未来の自分も多分結果的に否定してる気がするんですけど、
うん、
これは合ってるん
ですね。それは合ってますね。だからもうすでに今の時点でその考え方でいくと未来自分に満足できない未来を設定してしまってますね、うん、オートマチックに、
うん、そうこうなんかこうなんですね、最初の、ね、妊娠があった時に、
はい、
年間100人妊娠してほしいなと思ってたんですね、
うん、
でそれをこう達成するわけですよ、まあ、10年かかって、
はい、
年間100人いった時に、うん、年間100人いったところは今度1000人だと思ってたんですけど、
はい、
累計1000人、
も
うその時でね累計ね400人ぐらいあったんですよね、
うん、
したら計算ができるじゃないですか、
そうですね、
で計算ができる気がして、うん、あじゃああと100人を6年やったらもう1000人かみたいな、
うんうん、
つまんなくなるんですよね、
うんうん、
でふとねその時そのたまたまワークがあって、あ1万人と思って1万人って言ったんですけど、で今そう1万人っていうのは言った当初は、
うん、
全然なんかねまあ夢みたいな話だったんですよ、うん、でもこうやって本がね、
はい、
こう売れてきたりしてね10万部とか行くと、
うん、
でねあの妊娠報告も急増してて、
はい、
月間今ね20人超えるんですよね。
お
今年はもう確実に200超えます。もう300近いと思うんですけど、すると行くなみたいな、うん、行っ 1万人これ行くなみたいなのがあって、何が言いたいかよく分かんないですけど、でもね、なんかね、こううまいことうまいこと、でもそれは最初の1人の時に1人の人を大事にしなかったら100も1000も1万もないわけじゃないですか。
そうですね、
だからそのわらしべ長者なんですけど、一番最初のそのことがすごい大事だなって思います、
いやでもそうだと思います、もしあのわらしべ長者の話で、なんでこんなわらを俺は握ってしまったんだと思ってずっと後悔してる人は多分何握っても後悔すると思うんですよね。例えばそれなんか金をねもらったとしても、もっと大きな金になってよかったとかって言ってると思うんですよ。
なるほど、
だったらもっと売れたのにとか、なんかそういうこと言うと思うんですよね、まあ、思考の癖みたいなもんですけど、だそういう意味で今自分が持ってるものとか、自分に与えられてるチャンスとか、身の回りにいる人たちを大事にできるというかね、そこに価値を見出す力があるかどうかというか、そういうふうに、まあ、物の見方かもしれないけど、それでその引き寄せ力というか随分変わるんだろうなと思って、でも森屋さんの話はまさにそうですよね。なんか面白いと思ってこう飛び込んでいくということは何かありそうと思ってそこに価値を見出してるわけなの でそこでやはりそういう出会いをね、あって次の展開につながっていくっていうことじゃないですか。
でも本当目の前の問題にね向き合わないとダメな気がしてて、話ちょっと変わっちゃいますけど、僕あの出版記念セミナーをね、をするのがすごい嫌だったんですよ。
へ、
もうあの集客自信がなかったので、その本の僕の講演とかにね、人がいっぱい来てくる、もうすごい想像がつかないし、それしなきゃいけないのが苦痛で嫌だったんですね。でもしなきゃいけないと、本を出すからにはやっぱりこうなんていうのかな、ある程度知ってもらう、売れて、で僕1万人のね話の後に本の話が来たので、これは絶対1万人妊娠してもらうために、これはするべきこと、すべきことって言い方が分かんないけど、することだなと思ってて、で本が売れたいっていうよりもその1万人があるから、これは しないといけないと、これ行くためには今までカウンセリング一人一人やってたらダメだから、実際ね本見て妊娠しまった人もういるんですよね、
読者で
メッセージ来るんですよ、
ま
あ、でもリアルな感じがするの、もうそれ しなきゃいけないと思って、嫌だけどしたんですね、でそれをするときに集客すごく自信がなくて、であのお願いをするんですよ、あの講演会をするので協力してくださいとかっていう時で、その断る人もいたんだけど、まあ、ごく一部、あの、まあ、全然協力するよってやっぱ言ってもらって、あの時にあ頼んでいいんだと思って、お願いってしていいんだなって、お願いすごい苦手なので、していいんだなって思ったし、あとその開催を協力してくれる人以外に、まあ例えばそのね、最初は僕は大阪の講演会は30人設定だったんですよ、平日の、
そうなんだ、
平日の昼間だし、30人で、
はい、
だって平日の2時ですよ、
まあ確かにね、
金曜日の、誰が来ますでもあの立石さんにね、お願いした時にそこしか空いてないと思ったから、もうしょうがないと思って、そこで設定して、でもこれどうしようと思って、これ埋まるかなと思ったんですよ。でね、そのまた会場も、あの3系分のグリーゼプラザだったんですけど、ホームページ見たら、あのガラス張りの会場が、ホームページの画面のトップにガーンと出てて、ここがいいなと思うけど、そこは、まあ、最低130人ぐらいだった、絶対無理だと、絶対無理だと、ね、金額も高いし無理だと、でその会議室とかいるんですね、そこの、でそこはまあ30人ぐらいすればまあ OK で、人数増えても60までだったら、机を取ればいけると、ここにしようと思ってここでしたんですね。でも頭の中でチラチラあの会場はちらつくんですけど、で30人も売るの大変だと思うので、あのね、僕 Facebook の招待が好きじゃないんですね、Facebook 招待があるじゃないですか、あのイベントページ作ると招待があります
ね、
すごく僕あれが好きじゃないですか、でもこれしないと誰もね、作っただけじゃ来てくれないから、送んなきゃいけない、こう送ろうと、でも送るのが僕嫌だから、送られても嫌だなとかって見なかったりするので、全員メッセージ送ったんですよ、で、あのいや今度こうのですかと思って、あのここへやるので今度来てくださいっていうのを、結構皆さんに、僕も言ってなかった人いたらごめんなさい、送ったんですよね、そしたらあのいや 教えて連絡くれてありがとうとか、うん、あじゃあ都合つけていきますとか、うん、ごめんねこの日行けないけど頑張ってねとか、すごい応援メッセージをもらえて、うん、楽しくなるんですよ、そうする
となるほど、
楽しくなってきて、で実際その最初30人制定だったのが募集を開始して、はい、もう1週間それを待って、うん、あ60と思ったけど、出版までまだその開催日まで1ヶ月の段階で60が超え埋まったんですよ、うん、まずいと、
うん、
まずいと思って、はい、会場にね、その会議室は横の会議室をつなげたら倍の大きさになるから、うん、空いてませんかって聞いたんですね、したら空いてませんと、
はい、
あーどうしよう、まあ、でもまだ1ヶ月あるよと思って、でも小ホールが空いてます
って、はい、
小ホールがその開催
ガラス張りの
ガラス張りのとこなんですよ、
はい、
まあ、どうしようかな、でもここ行こうと思ったら100、まあ、2,30 ないとダメだと、
うん、
どうしようと思ったけど、うん、まあいっかと、本出すなんて、うん、まあ、一生に一回あるかないかだと、
うん、
まあまあいいじゃないかお金まあまあこう払えばいいやと思って、うん、じゃあお願いします書いたんですよね、はい、したら結果的に埋まって140人ぐらいで開催できるんですよ、
うん、はあ、なるほどね、
だからあれを引き寄せといえば引き寄せなのかもしれないけど、
うん、
でこの話を、
ね、
僕の、お茶のね講座の、はい、でしたんですね、
うん、
お茶の講座でして、その子はその今度イベントするけど、うん、もう1週間前だけど全然人が集まらないって言ってて、
うん、ね、
この話をした後に、
うん、
私、
うん、
恥ずかしくなりましたって言って、
うんうん、
いやイベントページだけ作って何にもしてないと、
うん、
で何にもしなくて私はすごいんだと思えばいいんだって思ってて、うん、うまくいかなくて落ち込んだけど、
うん、
そうじゃないんだって、うん、分かりましたって言われて、
うんうん、
ああそうだと思うよって話をしたんですよね、
うんうん
うん、でもなんか良かったです、うん、でもあれも、
ね、
最初ごめんなさい、だんだんなんか、
いえいえ、
なんかね、最初は嫌だったんですよ、
はい、
でもしなきゃいけないと思ってし始めて、
はい、
ああやってやるうちに、
うん、
なんか応援してくれる人も増えて、当初の予定では、
うん、
東京大阪名古屋しか考えなかったですね、
はい、
であと、まあ、友達が大分でしてって、大分って、うん、まあ、4、5箇所かなと思ってたんだけど、うん、結果的に11箇所、
ああそんな切ったんですね、
13公演して、
うん、
同じ場所でもその埋まって増設で2回するとかになって、
うんうん、
累計ね700人超えたんですよ。で、ね、する前に僕この講演会は、
うん、
こう僕出雲大社のスピリチュアル全然ないんだけど、
はい、
立地的にもすごいおかげを被ってるし、
うん、
遷宮もあったし、
うん、
なんかね神社ミッションって言って、
うん、
お金をそのね、
うん、
入れるといいみたいなあるじゃないですか、
ね、
であれも一回やってみたいなと思って、
はい、
よしこの講演会で集まったお金は、
うん、
もう寄付しよう
と、はい、
最初に決めてて、やったら結果的にですね、うん、100万円は集まって、
はい、
今納めるわけですよ。
ほう、
これも気持ちよかったんだけど、うん、なんかね、ただ単に自分がこうなんていうの、儲けたお金の中で100万じゃなくて、
うん、
なんかこうやっていっぱい応援が集まってきて、
うん、
で結果的にみんなの分を集めて納めてる感覚があってね、
うん、
それものすごいね快感で、
うん、
非常に楽しかったです、
うん、
この僕プロセスに、
プロセス、ね、
もう全部楽しかった。
へ、
であれがあったからうわーっていった感じもあるので、それも面白かったです、
うん、
うん、
それはでも面白い経験、すごいユニークな経験ですね。
そう、
うん、
だからね、そうそう、初めから面白いなと思うことばっかじゃないかもしれないですね、うん、僕、でもそれしなきゃいけないと思う。その先にこれをこの嫌なことを超えた先に自分がしたいと思うことがある時の嫌なことは、
うんう
ん、なんとか乗り越えるけど、
うん、
乗り越える過程で面白くなる。
いや、そうなんですよね。だから、うん、なんか流れに乗ってる感じがすごくあってね、こう堀さんを見ていると、だから一番初め流れに乗る時っていうのは結構大変だと思うんですよ、
うん、
まあ、サーフィンで初め立つようなもんですよね。でもその後はなんかスッと行ってしまうというか、
うん、
楽しくなってしまうというかね、
楽しくなって言われたのが、そのね、プロデューサーさんは、
はい、
こう、まあ、本とかをねする時に、発売する時にやっぱり、いろいろお願いをしてくださいって言われるんだけど、
うん、
みんなすごいしんどそうだと、
うん、
堀江さんみたいに楽しそうにしてる人初めて見ましたいやでもすごい楽しいですよみたいな、そんな感じでしたね、
はい、
でも最初嫌でした、
うん、
すごい嫌でした
なんですよね。だからやっぱ堀江さんも こう初めは嫌だと思うこととか、うん、もしくはこうハードル高いなと思うことにちゃんと手をつけていて、うん、でそれが普通にできる自分になっていってるってことなんですよね、おそらく。
ああそうかもしれません。
それがこう変化のプロセスで起きてるんだと思うんですよ。
あでね、一番最初はね、うん、だってちっちゃいんですよ、
うん、
変化が、
うん、
今回のそのね、うん、講演会も、もう頼むのすっごい嫌だったので、新年会をして、
はい、
新年会の時に、
うん、
何人だ、6人ぐらい集まってもらって、新年会した時にお願いをしたんですよ、
はい、
本出すので協力してくださいと、うん、でいいよいいよいいよって言ってくれたから始めた、
はい、それはちなみに、
はい、
こうお願いしやすい場を選んだってこと？
お願いしやすい人に来てもらった、
に来てもらって、なるほどなるほど。
あと忘年会、忘年会もお願いしたい人が何人かいて、はい、まあ、仲いい人ですよね、
はいはい、
でその人たちに一緒にこれ今度するのでお願いっていうのを、はい、その忘年会と新年会やったんですよ。
なるほどなるほど。
これがねスタート、スタート。
なるほどなるほど。じゃあ小さいハードルを自分で設定するってことですね。なるほど、うん、
でまあ、当然、まあ、OK をしてくれるよねって思ってるけど、
うん、はい、
そのしてくれる人だから OK してくれるじゃないですか、
うんうん、
で最初の一番ちっちゃいハードルが乗り越えて、
はい、
その次行くみたいな。
なるほどね。それはいいやり方ですね。それいいやり方ですね。
いつもそんな感じです。
ああなるほどね、うん、いやでもこの話は多分あの聞いてる人にとってとっても参考になると思います。
ならいいんですけど、
うん、あのどういう風にしてあの自分の目標であるとか、に近づいていくのかっていう、そういう流れとかね、うん、一番初めの小さな出会いがどうつながっていくのかとか、そのために、まあ、小さなハードルを設定して超えていくとか、うん、こうその連鎖つながりによって連続で昔はね思ってないところまで来れるっていう、
うん、
今はあの多分ね会社継がれた時に本とか全く考えてないと思うんですけど。
いや全く。
でもなんか一つ一つのチャンスとか縁とかを大事にしていることでそこまで来て、うん、で多分今堀さんすごくこれから何が起きるかとか楽しいんじゃないですか。
今楽しいですよ。まだ、ね、一個まあほらこう、うん、自分の中でこれっていうのがやっぱあって、これをしたいので、う
ん、
それをするために
何か
一個しようと思って、
うん、そういうのがありますよね。多分それはこの15年のプロセスがあるからっていうのも、
はい、あもうなかったら成り立たない、
ね、あるからそういう楽しさが未来に見えるんだと思うんですけど、うん、多分同じことがあのこれを聞いてる方もねやっていけば起きると思うので、
うん
うん、なんか今手に持ってるものを、
うん、
ただの藁だと思わず、
そうです、
ね、次の藁だと思ってなんかぜひやってほしいなと今日は堀さんの話を聞いて思いました。はい、ありがとうございます。